This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
この時間は最後にまとめて、私藤森が今週気になった話題について取り上げています。今朝は衆議院3選挙区での補選、立憲民主党が勝利について TBS ラジオの澤田大樹記者にお話を聞きます。澤田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず振り返りますと、先月28日の日曜日です。衆議院東京15区、島根1区、長崎3区の補欠選挙が行われました。立憲民主党がすべての選挙区で勝利という結果になりました。特に東京15区、長崎3区では自民党が独自候補を立てることがありませんでしたので、事実上の不戦敗という結果になりました。まずこれについていかがですか？
はい、まあ、基本的には政権与党というのは候補者を立てるというのが前提になっているので、
はい、
まあ、2つの選挙区で与党として候補者を立てられなかったということも含めて、まあ、事実上の自民党の全敗と言っていいと思います、うん、まあ、特にあの安倍派二階派の裏金問題の影響が大きく影響したというのはもちろんのことなんですけれども、まあ、事実政治と金が直接要因ではなかった島根ではですね、細田前衆院議長に対するまあセクハラの問題、それからまあ旧統一教会との関係の問題なども加味されまして、
はい、
まあ、これまで自民党に入れていたという有権者、ここの選挙区は60年間細田家にがまあ議席を守ってきたというところなんですけれども、
はい、
そこで自民党に入れていた有権者もあえて野党候補に入れるという流れになりました、
うん、投票しないのではなくて対立候補、野党に入れたということですよね、
はい、
一つポイントは。
そうですね、はい、投票率ってあの補欠選挙は下がり気味で、この選挙区も6ポイント前回より下がってるんですけれども、それでも 50% 以上の有権者が投票に行っています、
はい、
まあ、その中で野党候補は勝った、かなりのしかも差をつけて勝ったということは、まあ、そういう流れかなというふうに思います、
はい、そしてこの自民党にとっては厳しい結果を受けて、岸田総理は真摯に重く受け止めている、結果を出すことによって責任を果たすなどコメントをしていますが、
はい、
どうなんでしょう、自民党内からの反応、トップの交代の求める声もあるようですね。
そうですね、島根選挙区唯一候補者を立てて、岸田総理2度にわたって現地に入りました。特に投票日の前日も入るというような状況だったんですけれども、
ね、うん、
まあ、党内からそれでもまあ敗れたということで、党内からこれで岸田総理のまあ自民党総裁選での再選はないという話が出たりだとか、通常国会終わりから政局が始まる、つまり6月の終わりぐらいから政局が始まっていくよなんていう批判的な声も聞こえています。
そうですか。これちなみに澤田さん取材されていて、今密かにといいますか岸田おろしが始まっている気配みたいなのって感じるんですか？はい、
ですね、なかなか対立候補がまず出てこないと、
はい、
この状況では上げづらい、まあ、今まだ通常国会が開かれている状況ですので、ここで手を挙げていくということは、逆に言うと内輪もめを先導しているように外から見えるという状況なので、はい、今すぐ何かということはなかなか難しいのかなというふうには思います。
で今後ですね、政治日程を見ていきますと、はい、うん、もしこのまま延長がなければ6月23日には通常国会の会期末を迎えます、
はい、そうですね、
7月になりますと東京都知事選があります、
うん、
そして9月の末に自民党総裁選の任期満了ということになりますが、
はい、
このあたりで何かポイントになりそうな点はいかがですか？
まあ、そうですね、まあ、まず通常国会の中だけで見ていくと、
はい、
今回その、まあ、参照した立憲民主党の泉代表なんですけれども、今回の戦いっていうのは政治改革を問う選挙だったというふうに言っています、うん、特にまあこの間 その自民党の裏金事件の発覚以降ですね、彼らの真相究明はおぼつかないと、でかつその政治改革案というのは期待外れであったということを指摘しているんですね、うん、でこの間 の、まあ、対応というのは後手後手に回った、特に期待以上のもの、国民の期待以上のものを示せていないということが今回の結果につながったんではないかなというふうに思われます。で今ちょうど政治改革の議論がようやくスタートしたと ところなんですけれども、はい、まあ、自民党案が相当ひどいものであるということは、まあ、あの認知、公明党も指摘しているということに対して、ね、まあ、どういう手を打てるのかというのが、まあ、一つの山になってくるかなというふうに思います。そこで、うん、あれ、国民がこれならいいでしょうというものを示せないと、かなり厳しい状況になってくるかなというふうに思います。
そもそも自民党が自分たちの問題であるにもかかわらず案を出してこないというところから、はい、まあ、まあ始まる、まあ、もっと前から始まってますけど、この問題。
そうですね、もうそもそも何があったのかということを全く究明できていない状態で案が出てくるという、穴がどこに開いてるかわからない状態で、いや、こういう対策案出しましたって言われても、はっていうふうになってしまいますよね。
なんか一個一個の局面すべてにこう疑問符がついて、それをこう回収できないままどんどんどんどん進んでいるような感じがするんですけどね。
本当にその通りだと思います。だから、それからまあ目を背けるためになのかどうかわからないですけれども、例えば内閣改造を行ったりとか、
はい、
まあ、そういうようなこともあり得るでしょうし、まあ、あの岸田総理が奇襲的にですね、もう誰もあの分からないうちにもう解散を打ってくるという可能性も全くなくはないかなというふうには思います。
奇襲ですか。その心は 何があるんですか。岸田さんも絶対にもうしがみついてでもやりたいと。
まあ、そういうことですね。あの本当に周囲は、まあ、岸田さんを支えるという形になってますけれども、まあ、岸田さんと距離のある人たち、まあ、それからあの安倍派の若手議員たちは自分たちの選挙は関わってくるので、このままやりたくないというのは正直なところだと思いますけれども、だとするならばそれを裏切ってでもやってくるという可能性はなくはないかなというふうには思いますけれども、まあ、そこまで角度が上がっているというものでもないんですけれどもという形ですね。
そうですか。まあ、岸田総理はまあ今週その選挙結果を受けて解散総選挙についてはまあ全く考えていないという言い方をしていますけど、これどういうふうに映りました？
まあ、そうですね、今の時点で例えば通常国会中今法案たくさん、まだ審議されているという状況なので、今本当に今の時点で何するってことは多分ないんだと思います。ただあのその党内から、6月の通常国会終わってからまあ政局であるという言い方をしてますので、
はい、
まあ、そこから何か策を岸田総理として打ってくるという可能性は十分にあるかなというふうには思います。
なるほど。で、一方の、まあ、野党側ですけど、まあ、早期解散を求めるとは言っているものの、実際にされた場合にどういう戦いになるのか、戦えるのか。
そうですね、あの、まあ、ここまであの自民党が大負けという形になってますけれども、はい、実際次の選挙ということになると、例えば野党第一党の立憲民主党が、まあ、全ての選挙区で候補者立てられているかというとそんなことは全然なくて、はい、まずは半分立てましょうみたいな声がようやく党内から上がってくるみたいな状況ですので、準備が果たしてできているのかというのは疑問がつきますね。
はい、それからその野党共闘の話もどこまで進んでいくのかという点もありますよね。
う
ん、
まあ、そうですね、今回その共産党と、ある種選挙協力というあの政策協定を結んでやったということの成果というのは出たんだけれども、一方で共産党の側としてのメリットというのは今見られてないという状況ですので、まあ、そこに関しての、駆け引きというのはこれからその総選挙に向けて、行われるんだろうなというふうには思います。
そうですね、政局絡みのお話中心で今日聞いてきましたが、最後にあのこの通常国会大事なポイントを改めて教えてもらっていいですか。
やはりあの今回の、ま、政策ですよね、あの、はい、政治改革の問題っていうのは全然、まあ、今議論の端緒にようやくついたという状況です。それ連休明けてから、はい、まあ、まず与党案がまとまってきます。でそれに対して野党がもう野党各党は全部案を持ってますので、まあ、それとぶつけ合いながらどういうところで落としどころを作っていくのかというところは、これはしっかり見ていきたいなというふうに思います。
しっかりとしたその自民党の案にこう引っ張られるというよりも、その公明党とか強いメッセージをこう少しでもにじませるような形になっていけるんでしょうかね、はい、実際。
まあ、ようやくあのパーティー券の金額を20万円からちょっと下げますっていうのを、になってあの報じられてますけども、まだそこかというのが正直なところですよね。
まあ、このあたりの一つ一つのやり取りも含めてしっかりと見ていかなければいけませんね。
はい、
はい、澤田さんありがとうございました。
はい、失礼しました。
はい、失礼します。今日は衆議院参補選で立憲民主党が勝利、これについて TBS ラジオ澤田大樹記者にお話を聞きました。
まとめて土曜日、
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。